もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、はい、よろしくお願いします。
はい。今日、はい。
今日のご相談はですね、はい、20年ぐらい前に、はい、もともと父親が建てた家のところにですね、はい、増改築ということで、はい、家を増築しました。
はい。
で、土地の名義は全部父の名義になってるんですけども、
はい。
家の名義が3分の2は父親の名義で、3分の1は私の名義になってました。
はい。
で、それで、3年ぐらい前までは一緒に生活をしてたんですけども、
はい。
父親のちょっと DV がひどくって、
はあ、
家を、妻と一緒に出ました。
はい。
で、それで、別で住んでたんですけども、固定資産税の払いの明細がうちの方に届きまして、
はい、
でそれを見たところ、父親の名義だった、家が第三者の名義になってまして、
はい、
で残りはまあ当然私の名義になってるんですけども、ちょっと今そういう状態になってるっていうとこなんですけども、
はい、
でその第三者の方っていうのは私は名前も知らないし、見たこともないような人なんですけども、
はい、
今後その家はどういうふうな形になるのかなと思って、
うん、
父親がまあ他界した場合ですね、
はい、
どういうふうになるのかっていうのと、その家がその第三者の人が住むとなった時に、私の名義の家にも住むっていうことになりますから、
はい、
その辺はどういうふうに処置をしたらいいのかなと思いまして、ちょっと電話させていただきました。
なるほど。まずご家族伺うと、あなたおいくつ？
57です。
57歳。奥様は？
54歳です。
お子さんはいらっしゃらないの？
いないです。
あ、なるほどね。
はい。
で、お父上の方は何歳？
父親と母親が一緒に住んでまして、父親が83歳ですね。
83歳。はい、
はい、母親が82歳です。
82歳。
はい。
で今はだからその、20年前に改築した時に父親が3分の2、
はい、
自分が3分の1とした家が、
はい、
うん、
父親と母親が住んでるという形です。
そこに住んでらっしゃるってことですね。
はい、
うん、今年のあれですか、
固定資産税の
今年の固定資産税、
はい、
はい、
ですから多分それまで去年売却したと思うんですけども。
あ、なるほどね。
はい、それで初めてそういうふうに売却したというのが知ったということなんですけども、
うん、でちょっと DV がうんぬんで家を出ちゃいましたっておっしゃったけど、
はい、
お父さんは何、昔から DV が激しかったの？
そうですね。
あなたたちがずっとでもお嫁さんとして奥様なんかも住んで、
はい、
うん、
まあ、ちょっとずっと耐えてたんですけども、うん、もうちょっと家内の方が。
あなた自身はご結婚何年目なの？
30年です。
ということは30年耐えた。
27年ぐらいですね。
うん、
私はもう小さい時からずっと DV を受けてましたね。はい。で母親にも DV がすごくて、
うん、
で初めはまあ言葉の暴力だけだったんですけども、
はい、
まあ、家出てからは、まあ、顔を合わすと、まあ、手を挙げるとかいうのがなってきたという状況なんですけども、
うん、
でもともとその家を出るっていうきっかけとなったのは、うん、ちょっと、私と父とかなり、喧嘩をしまして、
はい、
でまあ、それが原因で、まあ、出たんですけども、まあ、それまでにももうちょっと妻がノイローゼ気味になってたもんですから、
うん、
もうこのタイミングでちょうど出てよかったかなって反対には思ってるんですけども。
なるほど。
はい。
でもね、この DV のお父さんって、
ええ、
まあ、もともと DV はあったんでしょうが、
ええ、
なんかあって、誰かにお金を支払わなきゃなんなくなったか、ええ、なんかで家売ったのかな。
多分そうだと思うんですけども、
例えば傷害事件とかなんか起こした。
いや、そんなんじゃなくて、もともと金遣いも荒い父親で、
ああ、なるほど。
で、多分、母親の年金も取り上げて遊ぶようなタイプだったんですよね。それで多分今までは私たちが生活費を出してたもんですから、
はい、
多分お金は回ってたと思うんですけども、もう私たちが出たもんですから、うん、
はい、
食費とか電気代とかそういうお金を全部自分たちで払わないといけないから、その分が多分お金が回らなくなったと想像できるんですけども。
なるほど。そうすると今、はい、お父さんたちのインカムっていうのは年金だけ？
そうですね。
うん。
はい。
で、お母さんの年金も一緒に使っちゃうっていうと、じゃあ家を売ってももうそのお金もないかもっていうことですかね。
それがその家をどういうふうに本当に売ったのかどうかっていうのもちょっともうわからない状態で、
うん、
まあ住んでるのはまだ住んでるみたいなんですよ。
なるほど。
っ
ていうことは何？お父さんたちとは全くコンタクトが取れないってこと？
取ろうと思ったら取れるんですけども、
うん、
もうそういうふうに手を挙げたりするもんですから、うん、もう周りの方が寄りついたらダメだと。
あの電話もダメなのかしら。
電話でも、うん、もう一方的に怒鳴りつけるタイプですので、
うん、
でも電話も全然してないという状況です。
だって要するにおと今回固定資産税来たらお父さんの名前がなくてね、他人の名前になってんだけどどうしたのっていうのは電話で聞ける話じゃないですか。
ああ、まあ そうですね。
うん、それもしたくないっていう。
したくないですね。
じゃあ そろそろ本題に入ったとして、今日のお相談はまとめておっしゃっていただくと、
その家がですね、
はい、
第三者がこれから住むとなった時に、
はい、
その時私はどういうふうに、私の名義もなってるもんですから、
はい、
それを借家として貸し付けができるのか、
はい、
それとももう私としては何もできないのかっていうところをちょっとお聞きしたかったんですけども。
わかりました。
はい。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし？
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、固定資産税のね、その、納付書、請求書ですか？通知書ですか？それの中に、もう一人のその、第三者っていうの名前書いてありますか？
書いてあります。
それは個人ですか？
個人です。
業者のような感じではないんですね。
はい。
なんていうか、心当たりがあるような名前ではないんですか？
ないです。
土地はお父さんのものだっていうことですよね。
そうですね。
そうすると、まあ、土地を売っちゃったかどうかはわからないわけですね。
そうですね。土地を売ろうとすると、多分私の家がありますので、
はい、
売却するには私の印鑑がいると思うんですけども。
いや、そんなことないですよ。
あ、そうですか。
土地でだけを売るんだったら、あなた何の権利もないでしょ。
は
い、
あ、そうですね。
ええー。
はい。
あのね、はい、まあ、それは誰かに、誰かっていうか、売ったご本人に聞くのが一番確かな話なので、どうして売ったのかとか、どういう権利関係になってるのかをね、
はい、
聞く相手としては、まあ、お父さんか、まあ、場合によってはお母さんでもいいかもしれませんけど、
はい、
その方が確実なので、はい、それが一番いいんですけど、
はい、
仮にそれが、まあ、なかなか難しいんだとするとね、
はい、
少なくとも、
はい、
土地と建物の登記簿をお取りになったらどうですか？
あ、わかりました。
法務局にいらして、
はい、
不動産の登記を見て、
はい、
まずその第三者がね、
はい、
お父さんからどういう理由で手に入れてるのか、
はい、
売買なのか、
はい、
あるいはそのずっと前からね、何らかの担保かなんかをつけられていたとかね、譲渡担保とか、はい、そういうその所有権移転型のものがなんかつけられてなかったのかとか、
はい、
そういったことを登記簿謄本からある程度は察知することができます。
あ、わかりました。
それで、まずその時に土地のね、名義がどうなってるかを見た方がいいです。
はい。
で、その土地も、その第三者と同じ人が買い取ってるんだとすると、
はい。
もう結構あなたの3分の1は、厄介ですね。
厄介って言われると、どういう意味でしょうか？
非常に弱い立場。
あ、弱い立場。はい。はい、
まあ、その土地はお父さんのものだとするとね、お父さんとしては自分の土地の上に乗っかってる建物ですから、
はい。
それについては、まあ、ある程度ね、はい、要するに、乗っかってる建物が自分とは関係ない人たちの名義になっちゃってるわけですからね、
はい、
賃料払ってないんだったら出ていけみたいなね、
はい、
そういうことが言える立場にあるんですけど、
はい、
下の土地もね、
はい、
第三者のものだとすると、はい、お父さんがそういう力を使って家を持ってる人に対してこうコントロールしていく方法がないので、
はい、
あのそういう意味ではね、はい、あのその第三者の人の方が、はい、まあ安心してそこの上に乗っかってることができるってこと意味ではね、
はい、
あの盤石の権利なんですけど、
はい、
この頃ね高齢者の家を、買い取るということがね、行われていて、
はい、
あの高齢者の居住権が不安になるような事態っていうのが結構たくさん生まれてきてるんです、
はい、
それはあの売ってしまって売った家にあの家賃を払って住むっていう形にしてね、そして、いるんだけれども、そのうちその、買い取った人が、いやもう売るから出ていけみたいなことになって、家を失っちゃうっていうことがね、
はい、
起きてるんですけど、
はい、
そういう業者なんじゃないのかなっていうことは一つ心配です、
はい。
普通ね、その3分の2の権利なんか買う人いませんから、
はい、
何か事情がないとね、買い取ったりはしません。ですからそこその第三者が誰なのかは非常に大きな問題です、
はい、
でその第三者がねお父さんをどかせてそこに住むというふうに言ってきた場合にはこの場合にはあなたはねまあ話し合ってその自分の3分の1の権利があるのでねその自分の3分の1もまあその3分の2の持ち主の人が、まあ、事実上支配することになっちゃうのでその分のその賃料くれとかね、まあそういう話し合いをするっていうことは理屈の上では可能です。その共有建物の利用についてね、
はい、
話し合って決めなきゃいけないことになってますので、
はい、
まあ話し合いを持ちかける、で話し合いに乗らないときには調停を持ちかける、
はい、
まあそういうことによってその段階で解決がする場合もあるかもしれません、
はい、
だけどあのどうしてもそれで話がつかないときは分けてくれと、3分の1あるんだから、はい、この分分けてくれということで、はい、まあ家を3つに切っちゃうわけにはいかないので、お金をその分のお金をもらうと、
はい、
あるいはお金がないなら家を売って3分の1くれと、
はい、
いうようなそういうあの話になっていくっていう方法もあります。
はい、まあでも、
その範囲でしかね、あなたの権利はないんですけど、
はい
はい、あの、私がとても今気にしてるのはね、なぜ固定資産税の通知があなたに来てるのか。普通は、あの、税務署はね、3分の2の人と3分の1の人が共有でいるときには、3分の2の人のところにね、通知出すのが普通なんですよ。それをあなたのところによこしたってことは、その3分の2の人が税金払うの拒んでるのかなっていう感じがして、それはあんまりね、あの、たちの良くない感じの話なので、さっき言ったような、まあ、ちょっとまずい業者に お父さんが、まあ、高齢で判断力が低下した段階でね、引っかかってる可能性はあるな、という気はしますよね。
ありがとうございます。ちょっとその辺は調べてみます。
うん、そして、そういう業者が考えるとしたらね、まあ、家の3分の1とか3分の2じゃなくて下の土地を狙うだろうなっていうことがね、あの考えられるので、一番値打ちのあるのは土地ですから、
そうですね、
そっちの方に、いろいろとなんか策略を巡らしている可能性もあるなということは気になります。
はい、じゃあ一回その辺法務局行って調べてみます。
で本当は細かいところ最終的なね、この契約がちゃんと正しくできたのかとか、はい、何か騙されてるんじゃないのかなっていうことになると、それはやっぱり直接事情聞かないとダメですよ。
はい、わかりました。
お母さんを通じて説得することもできないんですか？
そうですね。
お母さん全然無力。
もう父親の言いなりですから。はい、もう、こごと言うと、暴力を振りますので。
うん、まあ、こごとじゃなくても、弁護士に相談に行きましょうみたいな説得を誰かする人いないんですか？
ちょっとそこは当たってみます。
はい。
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。まあ、
いずれにしても、その、相当怖いってお父さんらしいけど、最終的にはそのお父さん怖いぐらいの元気なうちに、話は決着をつけといた方が良さそうですね。
はい、分かりました。はい、ありがとうございます。
じゃあよろしく。
はい、どうもありがとうございました。はい、
失礼します。はい、
失礼します。